風邪つらいっすね。
ああ、風邪ひかれてますか。
なんかお子様の風邪を見事にいただいちゃって、なんか同じような鼻水が出て、同じように熱が出て、何食べても味しないんですよ今。
うん、
今日は久々にちょっとまあがあのお休みで外出もできるので、ちょっと昔よく行っていたお蕎麦屋さんに、まだ子供を連れて行ったことがなかったので行こうっていうんでね、美味しいお蕎麦屋さんに行ったんですけれども、
はいはいはい、
でお子様もあーなんかお蕎麦なんてそんなにガツガツ食わないのに、なんかもうガツガツ食ったあーやっぱ美味しいんだなと思って見てたんですが、俺はなんか全然味しないの、なんか、
うん、
蕎麦食って味しないってもう最悪ね、なんかね
まあね、蕎麦ってやっぱりこうね、香りを楽しむ部分ってあるじゃないですか。
あ、そうそう、香りも全くわからないし
ね、鼻のその通り抜ける感じの ね、
ね、
うん、それがなかったらね
なんかもうあの江戸っ子のなんていうの、ちょっとだけそばあのつゆをつけてツルツルっていくのがいいんでいいみたいな、
うん、
もう喉越しでいいみたいな、そんなこと全然思わない人間なんですけど、もう喉越ししかないみたいな今ね、
うん、
しかも喉は痛くてあんまり喉越しもよくわからないっていうこの、
うん、
風邪あの体調不良は注意しないといけませんねそんな、何なんでしょうね。もうなんか、だからおかげさまでちょっとごめんなさい。今日はなんかローなテンションでお届けするんですけれども。先週がね、あまりにもハイなテンションだったので。
まあ、長かったですね。なんか申し訳ないですね。
とんでもないですけど。いや、とんでもないですね。与田さんが悪いんじゃなくてですね。いや、面白かったんですけども、改めて3時間終わった後、自分で聞き直してみて、長えと思いましたね。
うん
でもね、長いからといって別にあれなんですよね。なんかこう、なんか同じことを繰り返して喋ってるわけでもないし、なんか、ま、なんか、うん。内容のないことをダラダラ喋ってるわけでもないのでね。
まあでもね、こう、おっさんの初めて握りする旅行をね、こう、浮かれた気分でペラペラ喋ってる感じがね。
いやね、本当に。でもあれですよ、だから楽しかったとか、イギリスに行きたくなったとかね、いろんないいあのご感想いただきましてね、本当に嬉しいことで。
まあそうね、言っていただけるとありがたいですけれどもね。
もう私としてはもう与田さんがね、もうさらにこれで勢いづいてですね、ちょっとドバイ
に これで勢いづいて、ますます
ますますのご発展が期待できるかと思うと楽しくてね。でもあれですよ、本当にあのなんていうんですかね、こう麹魔王酒というんですかね、気をつけなければいけないですよ。
なんですか。
いや、わかんないけど、なんかあの俺はなんか今週結構風邪で苦しんだので、後半なんか浮かれてちゃいけないなと一人反省したんですけども、別に俺浮かれてるわけじゃないんですよね。だってね、今週また与田さん東京来るし
今週っていうか、まあ明日ですけど ね、
ね、今日は星野みちるのコンサート行ってるしね、
うん、
なんかすごいね、本当に
ね、なんだかんだで、そうですよ、8月の結構東京アイドルフェスティバルはじめね、
はいはい、は
い、色々とクラフトワークもありますしね、
はいはいはい、
うん、
で9月はほぼ毎週東京かっていう、
なんかそんな感じになりそうですね。
うん、すごい。
もう。9月は、まあ、ジャパンエキスポが8月31日か。で、まあ、その後の次の週が、佐橋義行のライブがあって。
ね、すごい、あの、豪華メンバーの。
ええー。あれはすごい、ちょっとメンツがかなりね、豪華すぎたんで、まあ、チケット取れないだろうなと思ってたんですけど、なんとか、こう、うまく運よく取れたので。
ね。
小田和正やら佐野元春やら、まあまあね、嫁はんのマスターここも出ますし ね、
うん、渡辺美里ってなかなかね、
どうですね、
うん、レアではないんですけども、すごいね、まあ、うん、本当にあれですよ、あの1枚目から佐橋義行確か絡んでたんじゃなかったかな、
へえ、
うん、そういう意味ではもうあれですよ、渡辺美里とはもう佐橋義行 てっていう感じだったんですが、
うん、
こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りんです。そしてお相手はいつもの、
はい、馬です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございます。私すいません、風邪で鼻声で今日はどこまで喋れるか、これもうゲホゲホになったら終わるみたいな感じなんですけれども、まあそんな、ベビーメタル協奏曲もとりあえず小休止ということで、その星野みちるさんはあれですよ、大阪で、
はいはいはい、
いかがでしたか今日。
なんでしょうね料理を作るんですよねこの人。
そうね、この前与田さんのツイッターを見て知ったんですけれどもね何それ、ライブを、何、一部ライブ、二部料理みたいな感じなの？
そうですね。休憩の時間に、自らこう、調理するっていうのが、スタークッキングっていうのがね。
はあ、
まあ、去年も、去年じゃないか、今年なのかな、去年だったから、東京でやってたライブでも、おにぎりを作るとかね、
うん、
いうのがあって、まあ、あの DVD にも収まってますけれど、まあ、別に料理得意な人じゃないんですけれどね。
ね、
なんか非常にあるんですけどね、うん、
なんでそんなあえてね、そんな晒すようなことを
やるのかと。なんかやるんですよ。なんかこうニコニコ動画でも毎週なんかそういうような料理を作ってっていうのをこう実況してたりするんで、そういう番組を持って
すごいね。
それをライブでやるみたいなね。
なるほどね。
うん。
変な。
アイドルの手料理食べたの初めてですけどね。
お
う。
え、それは何？もうくれるの？
くれますね。くれる
のというのか、なんていうのか。
まあ、たこ焼きを今回作ってはったんで。
はい、あ。
それを一個ずつ。
たこ焼きね、
なんか余興ですよ、余興
余興ですよけどなんかそのね、不穏な感じがすごく、そのツイッターの与田さんのツイートからも伝わってくる。なんかその鉄板が温まってないとか、なんかあれを入れろこれを入れろみたいな。
まあね、大阪の人じゃないんで、多分たこ焼きなんてそんなにね作ったこともないでしょうし、うん、
いいっすな。
大体お店の人が大体こうあれなんですよ、こういうレストランバー的なところでライブをやったりするんで、
はいはい、
だからそのお店の人が一応そういう調理器具や材料やらは用意はしてくれてあるんで、
ほ
う
ほ
う、まあそんなまずくはなんないんですけどね。
なるほどね、
うん、
ディナーショーみたいな感じなの。
ディナーショーにしては雑ですけどね
なるほど。へえ。ライブの方はどうなのよ。
ライブはでもね、いいですよ。すごくこの人の声はすごく好きなので、
ほうほう、
ねえ、それでやっぱりライブは見たいなっていうのがずっとあって、まあ去年かな、その東京で一回見る機会があって、
うんうん、
ネギっ子とかエスペシアが出てるなんかこうライブに、ね、
はい、
星野さんも入っててっていう、それで見たのが初めてで、今回二回目とかなんですけどね。
はいはいはい。
うん。まあ、元 AKB の人なんですけれど。
なんですってね。
うん、ただまあ AKB がこういうふうにこう社会現象的というか、わーっとこうね、認知度がすごく高まってくる以前の時代に、全然その認知度も低い頃に辞められたので、だからそのいわゆる元 AKB みたいな肩書きがこう有効に使えないというのか、
なるほど
元 AKB って言っても誰みたいな、
あ
感じになるような人なんですけどね。
ね。
うん。
ね、
でも AKB にいる頃からその曲を作ったりとかそういうシンガーソングライター的なことをやってて、
うん、
で実際そのメンバーとかにも曲を提供したりだとか、
うん、
でまあ秋元に詞を書いてもらって曲を作ったりっていうのはやってはいたんですよね。
なるほどね、
うん、
へえ。
だからそういう初期の頃から知ってるような人も今日も来てましたけれど、うん、追っかけて来てる人はまだ似たりはしますね。
なるほどね、
うん、
でもあれよね、まあそうだな、
でも元 AKB 組って言われてる人たちの中ので歌ってるその歌手としてでは、うん、すごくいい方というのか、僕はすごく好きな類のことをやってくれてるんで、
うん、
うん、
割とあれですかね、シティポップって言ったらなんかいい、
まあ、シティポップ的な部分もありますし、ね、最近出したシングルとかだと非常にこうなんだろうな、うん、大竹栄一風な曲もあったりとか、
うん、
うん、まあすごくエイティーズなシンセポップもあり、うん、その辺結構面白くはやってるんで、まあ、いわゆるなんでしょう、こう、楽曲派と言われるような人たちの評価は高いであろうと言われる感じはありますね。
なるほどね。
うん。どれだけセールスがあるのかわからないですけれど、でも結構、まあ、アルバムの作りだとか、まあ、アナログ版出したりだとか、こまごました部分のその作りが、割と金かかってるところがあるので、
はいはいはい、
まあ、ちゃんとしてるよなっていう、
うん
うん、ね、そこはすごくこう信頼が起きるようなところがあって、
ほうほう、
うん、まあ広く聞かれてどっかで済ます人ぐらいはあるといいなとは思うんですけどね。
難しいよね、なんかこういう今一番こういう人たちがこう 災難というのか、このなんか売れるチャンスが一番難しいみたいな感じになってる
かもしれない、ね。まあ、立ち位置的にアイドルなのかシンガーソングライターなのかみたいなところの狭間にいるような人なので、
ね、そのシンガーソングライター受難みたいな感じなのかな、なんていうのかな。だから昔だったらさ、まあ、
シンガーソングライターでバーンって言ってる新人さえのは少ないかも分かん
ない、ね、いないよね、
うん、どうしても未だに愛子とかがいたりするじゃないですか、上の方に。
あ、そうかそうか、
うん、
いやなんかだからポップコーンみたいなさ、その、うん、ポップなんかそういう感じ、
うん、
の人たちって今苦戦するだろうなっていう気がしててさ、
まあどうしてもこうそうですね、握手会的な何枚も CD を買わせるような感じのアイドル的な商売もしづらいでしょうしね。
ね、難しいよね、うん、今。なかなか。
まあでも、まあ元はやっぱ AKB ですし、まあでも、アイドルっちゃアイドルではあるんですけれどもね。
あ、はいはい、
うん、今日も握手会みたいなのもあったし、
はいはい、
サインもらってきたりもしましたし。
うん、今日、でもどのぐらいの、うん、キャパのとこでやったんですか？
今日はもう普通のレストランバーみたいなとこなんで、そんなぎゅうぎゅうに入るようなとこじゃないんだよね、うん、みんなこうテーブルに座ってまったり聞くみたいな感じなんで、
はいはい、
まあどんなぎなのかな、でも3、40人とかそんなぐらいかもわかんないですね。
なるほどね、
うん、
そうだよな、なかなか厳しいよな。
でも東京ではまだ、東京でも来週やるんですけどね、
はいはいはい、
東京は多分もうちょっと認知度があるんで客も来るのかなっていう、
うん、
とは思うんですけどね。
なかなかだからそこからこう全国へ行けないっていう感じ、
ね、なあ、全国はなかなかね、明日は名古屋行くらしいんですけどね、
うん、
名古屋はもっと厳しいかも分かんないですけどね
なんかいろいろとこう、まあスタークッキングとかでやってね、なんかこういろいろ頑張ってらっしゃるんでしょうけどもな、うん、難しいんだね。
東京の方は吉田豪がトークと司会をやったりとか、
はいはいはい、
まあ DJ で小西康晴が来たりとか、まあまあなかなかなメンツが来て、で生バンドでもやるらしいので、
そう
相当な、あのなかなかのお金のかかったようなことをやってくれるみたいな、
力の入れようなのにね、
うん、
へえ。
まあ、東京は多分結構集まるかなっていう。
うん。
うん。いや、いいですよ、星野道路は。本当に。
さんが相変わらず。
もっと本当に聞かれるといいなと思うんですけどね。
ね。割と安定して押されてますよね。
ね、いいっすよ、本当に。
そう。もうダメ。
なんだろう、こう、昔の細野さんのエンレーベルみたいな、ああいうサウンドが好きな人は、聞かれるといいかなと思うんです
けど。ああ、エンレーベルね。
あの辺のテクノポップ的な曲もあったりしますし。
はいはい。
うん。うん、
あんまり真面目には聞いてないんですけども、まあなんかちょこちょことは聞いてますが、そうか。
意地悪ダーリンって曲がまあ一番最初に出たシングルで、
はいはい、
それが非常に好感を持たれて楽曲派にわっ広まったのはあったんですけどね。
なるほどね。
うん。
やっぱり楽曲派が頑張ってちょっと盛り上げていかないと。
楽曲はね、まあそんなに人数少ないでしょうからね。なかなかそれ以外にっていうのがね。
なるほどね。
うん。
まあね、今年星野みちるブレイクするって、あの年初のね、あれで言ったわけなので、なんとかね、火がついてくれればなと思うんですが。
なあ、なんかね、売れてほしいんですけどね。
ね。
あれですよ、真空キスとかカバーしますからね。
ああ、そうなんだ。へえ、うん。すごいな。
あと昔、ラーバンドっていたじゃないですか。
ラーバンド？
うん。あの辺のテイストの曲もあったりして。
うん。
うん、
この人たちって何どこだっけ事務所って。
事務所はね、事務所はどこだっけな、ね、ビビッドサウンドっていうね、とこですね。
なるほどね。あ、私はシェディね。
うん。
私はシェディね。はいはいはい。これ聞いた聞いた。あ、なんか、あの、なるほどね。
まあ、なるほどねって感じでしょ、あれ。
なあ、うふふってなるね。
うん。
いやー、難しいね、難しい。うん。ほら、なんかやっぱりこう、売れるって、人ってなんかギューンってもうなんかもう本当に俺たちが何もしなくてもさ、まあ、ビューンって行っちゃうわけじゃない、今回ベビーメタルみたいにさ。ああ、あの加速力はないよね。
ああいう加速力を持って迎えられるようなキャラクターでもサンダーでもないから、そこはまあいいんですけど、ただまあ安定してそこそこ活動できるぐらいの認知度とセールスがあると助かるなっていう ね、ファンとしては。
そうなんね、だ、うん、その辺ね、どうなのかな。
さあ、まあ割となんかこうこの間も4ヶ月連続でシングルの、アナログですけどリリースしたりとかっていうのが、はいはいはい、まあ、だから精力的は精力的にやってもらってるんですよね。
ね、
うん、
なんか、うん、なんとかなってほしいな。アナログ買ってたね、与田さんもね、レコード。
基本的にこの人シングル全部アナログなんですよ、7インチなんですよ。
ね。
うん。7インチにプラス CD がついてくるっていう。うん。
すごいな。でもあれでしょ、与田さんは再生プレイヤー持ってないわけでしょ、レコードプレイヤーと。
うん、まあ持ってないですけどね。持ってないですけど。
まあ、なんかこう、飾るみたいな感じです
か。まあ、投資ですよ、投資。
投資。 何に投資よ。
いやいや、まあ、
でもあれだよな、でもあれだよな、よ、与田さんとかサインしてもらってさ、ああ、うん、これもな、売れたらな、ヤフオクとかでな、
いつか。出せないでしょ。
与田さん、与田さんって名前入ってます。
名前書いてるからね。この間ヤフオクでベビーメダルのチケットがなんか出てて、
はいはい、
でメタルネーム晒したまんまで出してるやつがいて、
やった
あ、バカがいるなと思いましたけどね。
やったへえ。
まあ星野みちるはうん、いいっすよ、もういいっすよしか言ってないけど。
ね、こういうなんかこういうさ、なんかこういう、うん、真面目っていう、なんていうのかな、地味だけどいいみたいな人たちがきちんとね、活動できる分売れてくれるようになってくれればいいですけどもね、本当に。
ね、
うん、あんま無理なことしなくてもね、まあせいぜい料理するぐらいでさ。でもどう見てもね、与田さんのツイッターにアップされてるたこ焼きの写真がまずそうでね。まあそれも一つのネタなんでしょうけども、
うん、
いやー、まあ今週そんな感じで、まあ与田さんがね、本当によく、まああれですよね、なんか今週は与田さんのツイッターの更新が多くてね、珍しく。
そうでしたっけ、
いろいろと。
全然わかんないですけど。
いろいろと、うん、書いてるなーとか思って。
俺ね、あれなんですよ、なんか、イギリス行ってたじゃないですか。
はいはいはい。
イギリス行って、で、日本に帰ってきて、で、まあパソコン立ち上げてなんかツイッター見てたら、なんかこう、なんだろうな、7、80人ぐらいに一気にフォローされてて。
あ
ー何事かと思って、
あ、
やばいな、これどっか晒されたからと思って。
いや、まあガンガンですよ、もうあの2ちゃんとかにも、いや、
なんか変なことでも言ったかなと思って、なんかどっかまとめサイトが何かに
まとめサイトにも載ってますし、ね、
ツイートがなんか晒されてんかなと思って、すげえビクビクしたんですけど、うん、でなんかそのフォローねガーって来てるその人たちよくよく見たら、なんかこうなんとかメダルって人ばっかりで。あーって思いましたけど
。ねえ。
いやー、ちょっとなんかね、申し訳ないなと思って。
もっとだから、もっとバンバン声張っていこうよ。
いや、もうね、なんかほんと、ねえ、なんでしょうね。きついっすよね。いや、だからツイッターって、だからそのフォローする基準とかいろいろあるじゃないですか、人によってやっぱり。
はいはいはい。
いや、その、あんまり、愛オタの人ってそんなフォローしてないんですよ、もともと。
はいはいはい。
で、だからそういうなんとかメタルだとかね、その、物の不な人とか、あと、パフュクラって言うんですか？
はいはいはいはい。
あの系統の界隈の人たちとか。ねえ、やっぱしんどいじゃないですか。
はい、しんどいしんどいって言うとあれですけど、はい。
ああいう人たちって大体そのなんかこうなんでしょう、ゆいちゃんかわいいとかね、言うのをこう一日中言いやってるじゃないですか。
はいはいはい。
画像をバンバンバンバンアップして、で可愛かったらリツイートとかいうハッシュタグをつけて、バンバンバンバンやりようじゃないですか。
ああ。
きついじゃないですか。
いや、まあ、そういう人ばかりじゃないとは思いますけれども、
ね。ああいう感じのね、その、必死な感じな人たちをこう、タイムラインで見るのもなかなかね、辛いんで。
だからほとんどあれですよね、ベビーメタルの話してないですよね。
まあ、そうだから申し訳ないなと思うんですよ本当に。
まあベビーメタルの話別にする必要はないよね、もうしちゃったんだから。馬乗りであんだけ喋りゃそれあんまり書くこともない、
ね、そのなんでしょうね、ファンだからといってその一日中熱心にそのことについてだけをこう毎日毎日ねつぶやかなきゃいけないっていうのもやっぱ辛いじゃないですか。
うん。
ねえ。それはそれですごい楽しい人たちは楽しい人たちでいいですし、で、そういう人たちでフォローし合ってわーってやるのはね、ね、いいですし、そういう界隈があるのもね、いいのはいいんですけど、別に俺そうじゃないからなと思うんで。だから、ね、こう、期待に沿うようなことも、こうツイートしないから申し訳ないなっていうのはね、うん、ちょっとずつ、まあ、ちょっとずつブロックしてるんですけど。別にブロックしなくてもいいんですけど、なんか
ブロックせんでもいいやろそんなの、
うん、なんかね申し訳ないなと思って。
だってロンドンのゲーセンの話とかね。ツイッターにしててね、
なんかね、今だからそういうなんとかメタルっていう人たちって今一番なんかこう昔のそれこそバフューム界隈じゃないですけど、なんかこう熱心にこう熱くなんかやってる人が多いじゃないですか。
はいはい。
ね。なんかすごくクールジャパンにものすごく噛みついてる人たちばっかりで。ああ、うん、別にどうでもいいなっていうのはね。
なんだっけ、パフィ、え？ベビーメタルはやらされてる感があるっていうことに対して。
なんか、うん、そうだ、そういった話題の盛り上がり方も含めて、すげえなんかこう、何週も、こう、
まあ、
何週目やねんみたいな感じもするし、まあ、ね。うん、ねなんかそういうのもなんかそうあったなとかね、うん、懐かしさもあるんですけれど。
そう、なんかちょっと既視感あるよね。
うん。
でもあれね、だからアイドルってそういうサイクルがものすごく早いんだなと思ってね、うん、なんか感心したんですけど、全然話違うんですけど、あのマフィウムの PDA ファンクラブ、
はいはい、
もう今年7年になるわけですけれども、あの継続するとなんか継続特典みたいなのが送られてくるわけですよ。
へー、
うん、まあ1年間あの要するに継続してファンクラブやってくれてありがとうみたいなさ、なんか、はいはいはい、まあそれがボールペンだったりなんかいろいろ毎年ストレンジなものが送られてくるんですけどね、
うん、
今年この間送られてきたんですけれども、あれですよ、あのジッパーバッグ、
へえ、
なんていうの、あのジップロックとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
このジッパーバッグが10枚、送られてきてですね。
10枚
?10 枚。
へ、
あの、いわゆるパチンってなるやつですよ。ビニール袋が。
ああ、はいはいはい。
ビニール袋がパチンとなるものがですね、10枚送られてきてですね、継続特典ですって言って、オリジナル。で、あの、そこにこう PTA って印刷されてて、こう、なんかこう、三角形と、適当に書かれた、どっちやかしゅうかやあーちゃんのイラストみたいなのがあるんですけどもね。
それは何用途で使えそうなんですか？
いや、少なくとも今のあの、書いてある、その、送られてきたなんかその、ものに書いてあるセリフとしては、ぜひライフスタイルに合わせてご活用くださいみたいなこと書いてあるん
です。ライフスタイルに。
いや、俺はね、俺はいいんですよ、これ。なぜならね、お子様と外出した時に、お子様がこう、うんちした時のおむつとか入れるのに、
そんなやつなんですか。
いいな、みたいな。でも、これはね、なんか久しぶりにあれですよ、なんか、まあ、ファンクラブの、そういう継続特典というか、そういうなんかオリジナルグッズとしては、なんか最高級なものだなと思いましたね。
最高級なんですか？
最高級に、まあ、最高じゃない方ですけれどもね。 これはさ、あとはなんだろうな、使うとしたらなんだろうとかなんか思って、よくほら、バスとかで酔い止め、ゲロ吐かないようにするものみたいなさ、あそこに挟まってるものみたいなものが来たわけですよね。
うん、
これはすごいなと思う。ちょっと感動しちゃって。Perfume さんやるわ、そりゃ。何、そんなにあれですかね、海外って金かかるんですかねみたいな感じ。そんなに何、回収しなきゃいけないビジネスモデルになっちゃったのもうっていうね。
ねえ、まあ会員数多いからそんな風になるんですかね。
すごいなあ、もうなあ、うん。まあこの分が桜学院とかに行ってるんだったらと思ってね、泣きながら一枚一枚大切にお子様のおむつ入れとして使わせてもらおうかと思うんですけれどもね。
一応実用するわけですね。
もちろんですよ。ライフスタイルに合わせてご活用くださいって書いてあるわけですから。まあもともとね、なんかいろいろこのパフュームされて送られてくるグッズって本当に実用性ないよねって毎回評判なんですけれどもね。
それはパフュークラと言われてる人たちにはどのようにこう迎えられてるんですか、そういうグッズは。
多分
やったーって感じです
か。やったー最高みたいな。
わあすげえ。文句を言うやつがいいよものならみたいな。
あ、そうですよ。だからツイッターで書けないですよ、そんなん。ツイッターで書いたらですね、多分ね、何も分かってないですね、みたいな。
怖いですよね、ツイッターでそういうのね、本当に。
ね。
そういう求心的な感じの人にフォローされると、本当だから、こう、いたたまれないのはね。
ね。
何も言えねえなっていう。
でまあ、あれですもんね。かなり、レスとかもらってましたもんね。特にイギリスのところとかはさ。
全然フォローしてない人から急にああいうの来ると、ほんと戸惑うんで、もう、全部無視ですけどね。
なんか、やっぱりベビーメタル最高ですね、みたいな、ことしか書いてなくて、これどう返したらいいのかな、これっていう、
ね。
そうそう、
知らねえよって思うんですけど。
結構ね、なんていうの。
だから、IOTA というのが、まあそういうクラスターによるんでしょうけども、そういうやりとりっていうのが、すごくこう、ね、こう、頻繁にやれてるようなところは、それで楽しいんでしょうけれども、別にそうじゃないからなっていうのはね、
うん。
ありますし。だから、他にもなんかこう、挨拶をしたら挨拶を返さなきゃならないみたいな変な、ローカルルール的なことがあるような、層もあるじゃないですか。
はいはい。
あ、もうしんどいですしね。
無言フォロー OK ですって意味わかんないよね。
意味わかんないですよね。
OK ですってなんだよ、みたいなね。
一言かけなきゃダメなんだ
よ。そうそうそう。フォローさせていただきます。よろしくお願いいたします、みたいな。書かないといけないんで、多分。
無断リンク禁止的なんて、やっぱ、まだにあるんですね。
すごいよね。無言フォロー OK ですっていうの、なんだよ、その上からっていうね、このね。
ね、
怖えわ。俺、なんか、無言フォロー以外のフォローしたことがないので、
わかんないですよ。
フォローさせていただきましたので、よろしくお願いしますと書いたことがないんだよな。
フォローありがとうございますとかね。
びっくり、びっくり。そんなこと書かなきゃいけないのに、なんか、いや、パフュームやっぱり最高ですよね、とか、ポーンとか、なんか来られてさ。昔、でもどうだったかね。まあ、もうちょっと掲示板だったから、もうちょっと長く書かないとなんか、いけないような空気感あったけどね。なんか今140字だから、やっぱスパッと書かないと、いかんのだろうがね。
で、またそのツイートだけが抜かれるんで、前後のね、文脈もわからないまま、なんかそこだけが拡散っていう怖さもやっぱあるじゃないですか、ね。
ああ、そうそうそう。
ね。
でさ、こう、続きでさ、なんか、2、3、こう、書いてる時とかあるじゃないですか。
うんうん、
で、その真ん中のやつだけ、ポコッと言って、レスで、やっぱり最高ですねとか書かれると、もう、どうしようもないよね。どうしようもない。どうにもならないよね。
なんか、お疲れ様です。レポ期待してますとかでツイートが来てましたよ。知らねえよと思って。なんでお前のために。
いや、だからそこは。
ツイートしなきゃなんねえんだよとか思いましたけど。
いや、それは言い過ぎよ。そこはちょっとグッと抑えてですね。とか、突然いい人になるのはあれですけど。
いやいや、まあまあ、だから本当にそういう、ね、 パフュクラだ、モノノフやら、ね、あのベビーメタルはなんて言うんだろう、なんか、メイトとか言うらしいですけどね。
あ、メイトとかっていうの、かっこいい、うん。
なんかそういうなんちゃらメタルっていうね、こう、アカウント名の人とかがね、最近多いですけれども。
我々どちらかというと、こう、無所属新人みたいなのをずっとこう続けてきてる立ち位置としては。
ね、その、ね、じゃあ、アイオタ、まあね、なんだろう、四六時中それだけのタイムライン一色にしたいっていうのはないですしね。そんなばっかり一日見続けるのもね。バンバン画像貼り付けてね。
ね、
ゆいちゃんかわいい、もあちゃんかわいいとか言い合って、ね、違いみたいなやりとりも面白いかもわかんないですけど。
いいじゃないですか。って言っとく。
別にそういう、なんだろう、有益なツイートもできないので、全然申し訳ないなっていうのはね。
ね、でも、すごい今週の与田さんの、あのツイッターはいろいろとあの有意義というか、私にとっては、まずテクノドンライブのリハ音源と、ジオーブの前座音源が出てたんだね。
これびっくりしましたね。
知らなかった。
あれは久々になんか、インターネットすごいと思いました。
インターネットすごいと思ったね。なんかあの、ね、ほんと WinMX とかでこれ、ドキドキしながらダウンロードしたいみたいなね。まあ俺は別にあれなんですけれども、偉そぶるわけではないんですが。
WinMX、ああいう、こう、ファイル共有ソフトがね、すごい全盛だった時代にも出回ってなかった
よ、ね。これ出てないですよ、出てないですよ。
そうだ、ずっと出てなくて、だから、ジオーブのそういう前座のライブってどうだったんだろうみたいな検証っていうのが、本当にこう、インターネットがこう、わーって始まって以来、ほぼ出てこなかったですよね。
ね。
そのお話にも。
だからそもそも、あの、ジオーブのやつって本当に、おそらくだけど、ちゃんと、あの、いわゆるファン録音みたいなやつ、その、した人ってほとんどいないと思うのよ。
あの時はね。
あの時はね。で、まあまあ、それいろんな意味があって、ジオーブ知らないとか、ジオーブがやってんだが気づかなかったとか、いろいろあって。
前座っていう、その、なんで、今、まあ今からオープニングアクトですみたいなのがなく始まってたらしい。
そう。
普通。それが前座だとわからないままいた人もいるみたいですから、ね。
客入れだと思ってたとかさ。
うん、
俺も、これ、あの、ジオーブの、言ってるはずなんだけど、全く記憶にないんですよ。
言ってて。
言ってて。あ、言って俺いるはずだよ、これって思うんだけど、ここ、この場所に俺いるはずだよと思ってて、いろいろな記憶をガーッとこう、あの、考えてみるんだけど、多分、だから、まあちょっと入ったのが遅かったから、後半、チラッとぐらいしか聞けなかったかもしれないんだけど、
はいはいはい、
やってるの気づかなかったと思うんだよ。しかも俺、あの、東京ドームの一番後ろだったからね。
ああ。
どこまで登ればいいんだろうと思ってね。うん、まあだけどね、リハのね。
リハの音もまあついに出ちゃったな、みたいなのがね。
ね、
うん。
これはね、恐ろしいですよね。しかもダットで出ちゃってんだもんね。
もうね、完全にだから関係者が、って感じですよ、こんなの。
ね。
うん。
いや、まあ、怖いですけどね。ありがとうございますとしか言いようがないですけれども。
緊張感のあるなんか演奏ですよね、やっぱりね。
あ、なんか、すんごいあれですよね。テクノドンライブのリハの音源って、ものすごい真面目にやってんだねって。
真面目にね。ほんと、ライブで聞いたあれがそのままやってるんだなっていうのがね。
そんなさ、特にあの、中国女とか手だれでやれるじゃん、もう、みたいに思うんだけど、いや、まあ、全然まあさ、機会が違うしね、とかっていう感じだよね、も
う。うん。
いや
これなんかね、YouTube か何かで、渡辺和美と教授のその、キリンってバンドあったじゃないですか。はいはい、あれの動画をちょっと漁ってて、で、それでなんかの流れで、ファイヤー、テクノドンライブのファイヤークラッカーのリハみたいなのが なんかこうおすすめ動画みたいに出てて、あ、そんなんあるんだと思ってクリックして、でそれ聞いてて、でコメント欄見たら、なんかそのこれのそのミックスクラウドのアドレス貼ってる人がいて、でそれをクリックして見たら、あ、まんま全部上がってんじゃんと思って、それで見つけたんですけどね。
なるほどね。
でこれアップしてる人のアカウントを見てみたら、YMO 以外になんかクラフトワークのそのライブのあの音源とかもバンバンアップしてる人で、
あの赤坂のね、
そうそうそうそう、
去年にやったあの 3D のやつを、かなり状態のいいあれです ね
かなりだからプロの犯行ですよこれ。
プロの犯行ですよねこれはね。ちょっと
ようやるわって感じよね、
本当ありがとうございますとしか言いようがないですけど、
ツイッターでもアカウントちょっとあるみたいなんですけどね。
あ、そうなんだ。
見ましたけど。
へえ。
ああ、もうツイッターでもすぐにアップしてたんだなと思って。
へえ。これ結構だからもう前にアップされてたんね。
日付見たら4ヶ月ぐらい前、
ね。そうだよね。もう全然今頃気づいたかぐらいの感じなんだよね。
うん、
いやー、びっくりした。本当に。
久々にこう、なんか、お宝みたいな、
ね。お宝出たね。
うん。やっと需要部のその、何その前座のライブがどういったものかっていうのが、まあ一部ちらっと聞けただけでもよかったですけどね。
地味ね。一言で言うと地味 ね。
まあそれはね、これは難しいですよ。これを東京ドームでこう聞けた時代があったいうのも面白いですよね。
ね。
こんなのがね。
ね。気づかんよね、そりゃっていう感じよね。本当に。
これで踊るのは難しいですよ。
ね。いや、誰も踊ってなかったもんだって。誰も、みんな、ワイワイ言ってて、着席してて、みたいな。
さあ、はよね、YM を出せって感じでしょうからね。
そうそうそう、そう。で、なんかあれ、うん、あれ、なんかステージの方電気ついてるけど、どうしたのみたいな。なんかリハしてんのみたいな感じ。そんなんですよ。
まあまあでも今聞いてみるとやっぱなんかいいなって思いましたけどね。
まあまあまあまあね、
まあ東京ドームで聞くのが向いてるかっていうのはちょっとわかんないですけれど、
なんかこれがちっちゃいねグラフのなんかでねかかってるとね、それはジンジンときますけれどもね、ああもうネタ結構入ってるみたいなさ、そう。
まあでも当時本当になんか細野さんが彼らとかのサウンドにすごく影響を受けてたっていうのはもう分かるなっていう音ですよね。
そうですね。
テクノドンとかにも関与されてる感じありますし、
そうですね、
あの時代のテクノな、まあその時のトレンドですよね。
うん。
うん。
本当にそんな感じよね。
うん。
ああいう時代だったんだね。本当に90年代前半っていうのはね。世の中、まあ日本だけだったのかな、なんかバブルとかで消えーってなってたけれども、実に地味なとこ、解き出したよね。なんか、こう、そうだな。やっぱ、な、イルカちゃんと交信してたりする時代だったもんな。ビーグッドボーイですよ。
ねえ。脳波を測るような機械つけてましたからね。
つけてましたからね。
そんなことやってる時代があったわけですよ、細野さんも。
そう。
うん、
ね、細野さんもね、しかし、細野さんもね、であれですが、教授がね。
はいはいはいはい。
ガンということで。今日なんかあの坂本ジャーナル坂本の200号が、届きまして、ジャーナル坂本かで教授のメッセージが来ましたがね、人一倍健康には気を使ってきましたみたいなね。
でしょうね、いろいろやってきてましたもんね。
ねえ、もう食に関してはマクロビオティック、
ね、
足には必ず5本指ソックス、調子の悪い時は足湯、野口整体、ね、そう だってこうメンテナンス続けてきて、
タバコもやめてね。
タバコもやめてね。まさか自分が癌に楽観するとは、罹患から万が一にも想像していませんでしたというね。まあ。
まあそういうもんですよね、病気ってね。
そうそうそうそう。
うん。
まあ本当にね、このような病気になると人は誰でも自分にとって何が大事かということを考えざるを得ません。そして本当に大事なものはそれほど多くはないということに気がつくのです。皆さんも年齢に関わらずくれぐれもご自愛なさってくださいというですね。教授が書いたと思えないようなですね。頑畜のあるメッセージをいただきましたです。我々もですね、思わず手を合わせたくなるような感じでございますけれども。しかし、
でもなんかこの一報を最初にそのニュースでこう見たときはちょっとやっぱり、天を仰ぐ感じありましたよ。うん、ああ、ついに来たかと、恐れてたことが、っていうのは、
ね。まさかだよね。一番長生きしそうな人がね。
まあ変な話、YMO の中では年齢一番下ですしね。まあ年齢的に言うと細野さんの方がって感じじゃないですか。
そうそうそうそう。
ね、うん。まあ細野さんとか、幸宏って割と、もうなんか割とこう、精力的にね、近年はバンバン活動してたりするんで。
ね、細野さんとか具合悪い、具合悪い言いながらね。でも本当に細野さんも、なんか本当に、あれよね、ポロッ、コロッとね、ふっとね。
コロッと行きゃいいでしょうけれどもね。
うん。
うん、変にこう、闘病を強いられるよりはね。
ねえ、いやいや、そうなるとね、と、うん。
まあでもまあ順番的に行って教授が先かっていうのはね。
まあまだ決まったわけじゃないですけどね。
いや、その病気にね。
まあ病気にね。
になってっていうことでね。
そうそう。で、活動がちょっとこう、止まってしまうというかね。うん、まあでも、与田さんは良かったじゃん、ちゃんと。去年のステージとかも見れてきたんだし。俺は見たかったからな、見なかったからね、見とくべきだったなとか思ったが、まあ、これは。
まあだから変な話、そういうね、そろそろそういった年齢の人たちもやっぱり多くなってきたじゃないですか、会社の人たちの中でも。
はいはい
はい、だからまあ、こう、変な話、こう、見れなくなる機会もね、出てくるでしょうから、まあだから、こう、なるべく見ておきたいなっていうふうには去年ぐらいから思ってて、うん、まあその矢先ではありましたけれども ね、うん、
まあ本当にね、本当に死んじゃダメ絶対って感じですね、ちょっとね、
まあ、
とりあえず生きててくれとは、
深刻度から言うとまだ初期段階で多い話ですけれどもね、うん、
とりあえず生きてもう一回は MO やってくれって感じですかね。
まあね、アルバム作ってたいう話もありますしね。
ねえ。
うん。
このね、うん、もう一枚。まあ、そんなわがままな、ファンのわがままですが。
まあ、この病を乗り越えた後の、その、どういう活動になるのか、まあ、心境の変化とかも含めて、どうしはるのかっていうのも楽しみに。ではありますけど、まあね。
ね、もうだから。
まあでも、その、癌は初期とはいえ、やっぱああいうのって一番怖いのが転移ですからね。
ね、そうですね。うん、
その時は処理できたとしても、その5年以内にさ、どうなるのかっていうのがね。
そういうことです
ね。じゃないですか。で、病気がやっぱり清志郎と同じじゃないですか。
うん、うん。
だから、なかなかね、という。
感じではありますがね。まあでもあれですね、シセル孔明じゃないですけれども、そういう話題になってもですね、なんか教授っていうのはなんか変にスキャンダラスというのか、変にあれになりますんで、変に話題になるんですよね。なんかと、なんかその、放射線治療拒否とかね。
面白かったですね。
面白いね。見事な釣りだと思いましたけれどもね、本当に。
確かに、言いそうっていうのが、
そうそうそう。
多分ね、あるんだと思うんですよ
ね。その、まあね、本当に。
でもそこまでバカじゃねえだろうと思うんですよ。さすがに。
本当にそれをね。
その違いぐらいわかるだろうっていうのはね。
一体どういった経緯であの絵がこうなったのかっていうのは聞いてみたいんですけれどもね。
スポニチでしたっけ、あれ。
スポニチですね。
ね、
うん、
本当にスポニチはもう。
ものすごいね、もうなんか入れ食い状態でしたばっかばか釣れるな、みたいなね。
うん、だから、後でそういう訂正もね、訂正というか、まあなんか、そういうのがあった時も、なんかこう、言いそうだと思わせる教授が悪いみたいなことを言ってるやつ
もね。そうそう。そうそう。あの、そういう人たちって必ず釣られちゃったってへとか言わないんだよね、なんか。ね、いやスポニチが不正とかさ、なんか教授ならそう言うとそれっぽいみたいな、うん、本当は言ったんじゃないかとか、もう自分で陰謀論作ってんじゃないかよ。
絶対謝らないっていうね。
そう、本当にね、本当にもうこれからの先の人生、そんなね、みんなと仲良くなんかしないですからね、もうね、覚悟しとけよみたいな感じですよ、本当に。こっちもあの大体ね、もうね、分かってきた、もう、
ね、
友達は選ぶYMO 好きじゃないやつ友達じゃないって言いましたけども、さらにめんど
くさいな
さらにそれを深めていきたい。2014年、
すごいな。なんちゃらメタルとかパフュークラよりややこしいな。
まあ、ある意味もうそこら辺のなんていうの、元祖みたいなもんだからね。元祖かな。で、下手にほら海外とか絡むから、ほらなんかややこしいでしょ、 YM オーターもね。
まあでも最近そのリリースというのかな、出したその CM 曲あるじゃないですか、教授の。
はいはいはい。
久々になんか教授の CM 仕事みたいな曲では、なんかすごくこう懐かしい感じありましたけどね。
ね。
うん。
あの、なんだっけ、太陽光発電のなんだっけね。
そうそうそうそう。なんかリンドラムとかね。
そうそうそう。
なんかペシペシ叩いてましたけど。そう、なんか80年代の CM 仕事のなんかその没曲みたいな感じの雰囲気もあってね。
確かにね。
あれはなんか久々に良かったですけど。
いや、まあ、そういうこともあったりね、いろいろありましたが。
まあね、もうそれだけの、年だということですよね。
本当ですよ。
うん、いつそうなるのかわからないというか ね、うん。
我々もさ、あの、健康診断やってさ、ヨダさんは、アホみたいに痩せたね。大丈夫なの？
ありがとうございます。おかげさまで。
大丈夫なの？ 10 キロ、11キロ落ちてるの？
11 キロ落ちちゃったんですよ、1年間
の間で。1年で。大丈夫なの？
大丈夫ですよ。めっちゃスコフル調子いいですよ。本当に。本当絶好調ですよ、体力に関
しては。すげえな、11キロ落ちるってすごいよ。この。
まあ、11キロって聞くとあれですけど、1年通してゆっくりですからね。
まあなんか月1キロっていう感じでしょ。
そうですよね。
あれ、この1年ぐらいで確かに4キロぐらい落としたけど、
うん、
もう4キロってヒーヒーですもんだって。で、4キロで痩せて、よっしゃと思って、ちょっと最近また戻ってるもん、やばい。なんかね、ここのとこちょっと飲みだの、なんだの、いろいろあってね。
だからその、リバウンドしてないっていうのは自分の中でも結構意外というのか。
ね
え。本当はね、その7キロぐらいで落とされたかったんですよ。68ぐらいにしたかったんですよ。
はいはい。
なんかでもね、下げ止まんなくて途中から。
すごいね。
ずっと下がっていく一方で。
でも別に、与田さんと俺とか一緒にさ、よくさ、まあ、東京来た時飯食いに行ったりするじゃない？
はいはいはい。
でも全然その、よく食うじゃないですか。
普通に別に、こう今ダイエットしてるんでとか言ってこう食べないようなことをしてないじゃないですか。
そうそう、野菜しか食わないとかさ、すごい脂っこいもんもバカバカ食ってさ、
あれはだから1週間の中で、まあ、例えば土日に行ってるから、まあ土曜日とか日曜日1週間の間で1回だけのことだから大丈夫なんですよ。他の平日ではだからきちんと抑えて、まず野菜をアホほど食うっていうのをきちんと5日間やってたりするんで。
なるほどね。
うん。
すげえな。それがすごいな。
もうね、だから野菜を食べてたら、他何食っても大丈夫だなっていうのが結論ですね。
なるほどね。
肉食おうが何しようがっていう、
うん、
大丈夫だなっていう、リバウンドしねえなっていうのは、自分の体型の中ではありましたね。
うん。
うん、
まあ見事にね、
うん、
成功
されて。大丈夫ですよ、簡単ですよ、ダイエット。
くぅ
全然簡単です、運動しなくてもそんなに。
くぅ、うん、俺もこう今週じゃないけども、あの健康診断の結果が来たりして、
うん、
でもね、おかげさまでちょっとあのここ数年悪かった、いろいろなんかほらあの、いろいろ血取って何かが基準以上で、
要観察とか、
要観察とか、あれ全部なくなって全部あの基準の中に戻ったのよ。
お
ー、だからまあとりあえず、まあ俺もちょっとは節制をしたので、
うん、
まあちょっとは節制した成果は出たかなっていうのはあったんですけど、
うん、
視力がどんどん良くなるっていうね、もう、1.5 ですもん今、両目。
すごいですね。
老眼ですよこれ。
あ、そういうことなんですか。
そういうことですよ。もうメガネまた変えなきゃいけないかなって、あの、1.5 とか見えすぎるのよ。
ああ。
で、やっぱり近くがしんどくなって、その近くにフォーカスする時間がちょっとかかるわけ。キュイーンってなる時間がさ。
うん。
で、そんなこと考えもしなかったの。パッと近く見たら、パッと近くのものが見えてたのにさ。
うん。
パッと近くを一瞬見たら、近くの文字ぼやけてて、キュイーンってなって合うみたいな。
はいはいはい。
うわーと思って。だから、あの、まあ、だから大体 1.0 ぐらいにメガネもしてたんだけれども、
うん、
見えすぎるからまたちょっと度を落としに行かなきゃいけないかなっていう感じですよ、今。
度を落とすみたいなのがあるんですか？
まあ、まあ、要するにレンズを変えるんですけどね。
あ、
うん、なんか、昔は
どう、視力に関してはもうしゃあないですよね。その年寄る年並みの勝手にみたいなもんですよね。
そうですよね。
うん。そればっかりは何ともコントロール効かないですもんね、自分で ね、
うん。まあ、まあ見えない、見えなくなってるよりはいいんですよね、全然ね。
まあまあ、ダイエットはいいっすよ。身軽になりますよ、なんか。
あの、大事なものがそんなに多くはないということに気づかされたりするわけですね。でもなんかは、先輩は押し増してますもんね、先輩はね。
体脂肪率がね、17とかなると思わなかったんでね。これはなんか、うん。ただまあ、弊害があって、その、本当にもう着るもんが全部着れなくなったりのあるんですよ。
ブカブカで？
もうブッカブカで。
はい。
あの、よくダイエットか何かするときに、その、痩せる前と痩せた後で、その、痩せる前に履いてたズボンですごい、こんだけ幅が、みたいなのやるじゃないですか。
はい。
拳が何個も、みたいな。
はいはいはい。
あんなんですよ。
おぉ。
おぉ。俺こんなん履いてたんだ、みたいなね。
か。
だから全部着てるもんも、相当買いで。だから、L サイズが基本だったんですけど、もう今 M でも、ちょっと小さいぐらいの。
うん。
なんかね、全身のフォルムがこう、縮こまった感じがあるんですよね。
なるほど。
うん、
いいね。まあ今だけどあれですよ、本当に。太っちゃダメよ。だんだん世の中の着るもののサイズが、こう、明らかに痩せてる人、標準みたいになってて。
あ、はいはいはい。スリムフィット的なものが多いですよね。
そうそうそうそう、そ
う、
う
ん。
履けないとか、着たらパツンパツンになったみたいな、そんなこと。
はいはいはいはい。
しょっちゅうあってね、俺。なんか、かわいそうですよ、自分が。自分がかわいそうですよ。
確かに、痩せ型をターゲットにした商品多いんですかね。
ね。
うん。まあでも、その辺のがきちんと着られるよりは、なってきたのは、ちょっと助かるかなってのはね。
よかったね。
うん。野菜食いはいいんすよ、野菜を。
はい。わかりました。ね、
昼と晩に、アホほど野菜を、俺は6人前ぐらい食ってましたよ、毎日。
うわー、すげー。
昼3人前、晩3人前っていうぐらいの。
え、それは何？要するにサラダ3個っていうこ
と？サラダをですね。ボール1杯ぐらいのサラダを。
か
これを1年間やってたらもう癖みたいになるんで。
はあ、
何の苦しみもないです。
ああ、
うん、
頑張ります。
アホほどなんかドレッシングはなんかすぐ減っていくんでね。一週間で1本もかないんですよ。
ドレッシングはいいんだ。
ドレッシングもだからノンオイルのやつとですけどね。
ああ、なるほどね。
うん。
はい。まあそんなでございますけれども、
うん、
今日はね、まあすいません、こんなんで勘弁してもらって、なんか3時間の次なんでもうヘトヘトなのでまあ来週はですね、この連休またユダさんが東京来て、カラットだの武藤あやみだのベビーメタルだのをまた見るので、そんなお話もできるかと。いいな、ユダさんは
遊びすぎてますよね、本当なんかね。
うん。うん。
ねえ、まあだけど、他に本当にやることないのかって感じですもんね。
ないじゃん。
ないんですよね。
ね。だから、いいんじゃん。俺は与田さんの話を聞くだけで十分楽しんで、もその暮らしを続けてほしい。
まあね、金がね、持つかどうかいう感じですからね。
うん。
うん。だからつくづく本当に一人だからできるんだなって話ですよね。
うん。
家族がいたり、恋人がいたりっていう状況だとまず無理でしょうからね。
これが全部、あの、遠征費用とか、あの、彼女が払ってくれてたとか言ったらすごいよね。それはすごいよね、なんか。
そんな貢ぐような、なことってね。
ね。あるのかっていうね。あんたには。
私のことはいいからアイドルを見に行ってっていうの。
あんたにはアイドルを見ていってほしいね、みたいな女の子。
意味がわかんないです
ね。意味がわかんないよね。あんたがアイドルについて語ってる時のキラキラした目が好きやねん。そういうの。
やばいっすよ。だいぶいかれてますよね、
そんな。ね、なんかかなり、こう、かなりこう、ちょっと複雑に絡み合った恋愛事情になりそうな気がしますけど。
すげえなー。でも理想ですよね、そんなの。
理想かな。理想かな。
怖えよな。
怖いよね。気がついたら刺されてるっていうエンディングかもしんないよ、それ。
すげえな。
まあお互いほどほどにね、
まあね、ほどほどにね、本当に。
まああれですからね、9月以降が桜学院も本番ですからね、まだまだ、
うん、でもそれも怪しいですよ、わかんないですよ。
何が？
東京アイドルフェスティバルのタイムテーブルが最近出たんですけど、
はいはい、
桜学院がまあまあ少ない、多分2つしかないですよ。
え、2つしかないっていうのはそれは何？あの、
二つって、だから、まあ、二日やるんですけど、はいはいはい、基本。で、去年なんかだと、その、いろんな、まあ、何個もステージがあって、
うん、
で、その各ステージに、それぞれアイドルが、こう、時間帯ごとに、こう、現れて、まあ、パフォーマンスするっていう。だから、まあ、最低でも、大体、その、一つのアイドルでも、一日に、うん、二、三回ったりはするんですよ。
は
あ
は
あ、でも今回、桜学院のあれを見ると、一日に一つ、二日目も一つ、みたいな。
お、
1日目なんか、スカイステージっていう、まあ、屋上のところで、
はいはい、
で、アイドリングとコラボみたいなのがあって、それが15分で、それのみですよ。
え？少ないね。
で、2日目に、ちょっと大きめなステージのところで40分あるっていう、それだけですね。
なんかほら、HGS だっけの方も。
でも、あれは基本、桜学院じゃないですからね。
うん。
だから、まあ、なんか。一応堀内さんのユニットではありますけれども、うん、基本桜名義ではないんで、だ去年はだからその、科学部だ、ね、ミニパティや、テニス部や、まあいろいろその部活動がね、桜学院はありますけど、はいはい、そういった部活動が結構去年はありましたけど、今年はそういう部活動のユニット一切出ないですからね。
へ、
基本、ユイモアがいないので、まあミニパティできないですし、
うん。
うん、で、科学部もまあ、卒業、二、まあ、人卒業しちゃったんで、まあできないし、
うん、
テニス部も、テニス部やろうと思ったらできなさそう、できないことはないんでしょうけど、やんないし、うん、その辺が本当にこう、足並みが揃ってないというのか。
なるほど。
うん、 うん、バタバタしてるんだろうなっていう今はいないっていうことで、本当にまだまだそのお披露目できるほどのそういう完成度に至ってないっていうことで出ないのかなとかね。
なるほどね、
うん、
なんかね、あの最近のあの桜学院の日誌を見ると、まあストレートにね、あの危機とかね、なんかいろいろとこうやっぱりユイマの不在っていうのがやはり彼女たちにとっても大きいんだということをこう如実に示すようなね、
まあツートップですから ね、
ね、
うん、そのツートップが出ないっていうことで、まあどうなんだろう、影響力と、まあパフォーメーションに関してはやっぱ影響も出るでしょうからね、
うん、
うん、
いや
それだけじゃなく精神的主張がいないというのもね、
まあ、大きいでしょうし、そういうことですかね、まあね、
うん、
そこはやっぱり田口のつ頑張ってくれっていう感じなんでしょうね、うん、
ここで田口の気合委員長としての ね意味がわからない謎のポジションの気合委員長としてこう葉っぱをかけるような
ね、
うん、まあ、彼女たち自身もこうすごくこうユイマがいない、ね、非常にこうベイビーメタルがすごくクローズアップされてるってことに対してのそのいい意味でのこの悔しさみたいのをにじませるようなことを日誌で書いてたりもするんで、それはそれでいいなとは思うんですけどもね。
そうですね、
うん、まあ、そういった部分の成長も含めてこうそこがまあ桜学院なんで、それがこういい形でパフォーマンスで、今回、まあ、ステージ少ないですけど、ユイマ不在の桜学院のライブっていうのはどうなのかなっていうのはちょっと面白くなりそうだなっていうのはね、
目が離せませんね。
だ本当そんな 2個しかないので、だ去年は結構忙しく回ったんですよ本当に、
はいはいはい、
バッタワダバッタワダ、もう部活動見たりだ本体のライブ見たりだなんやで動くことが多かったんですけど、今年は本当動かなくていいなと。だからある意味でいろんな本当にフェスとしてこう純粋に楽しめるというのか、知らないアイドルとかも含めていろいろ見て回れそうだなっていう、本来のフェスとしての楽しみ方ができそうな感じもあるんで、
うん、
それはそれでいいのかなという前向きに考えつつ、
うん
うん、
そうですね、
うん、
なるほど、いろいろあるね、いろいろあるね、
いろいろね、
いろいろあるね本当に。
うん、まあこれ本当に今頃だったらシングルのリリースの情報だとか公開事業の情報だとか、それこそ次のさくらのワンマンだとかっていうのがもう去年だったら普通に出てたんですけど、それが今年本当にないので、もしかしたら本当に今年はさくら学院の活動ってすごい縮小されるまま1年終わるんじゃないかなっていうのがちょっとね懸念としてはあるんですけどね。
ね、まあだけどなんかやってくれそうな気はするけれどもね、
うん、まあね、やらないことにはなかなか、今あの二人もまあね、やりたいでしょうしね、桜としてもね。
ね。
うん。
まあ、その辺も、引き続き、与田さんよろしくお願いします。全部他力本願でごめんなさい。まあそんなんで最後まで聞いていただいてありがとうございましたということで、まあ風邪はひいちゃいけませんよ、本当に。健康第一で生きたい、
うん、でも要はあれですよね、風邪ひかれてますよね。
なんかね本当にね、だいたい3あの季節の変わり目とかには必ず風邪ひきますね。なんか
ねえ、もう俺本当にひかへんのよな
健康。
いやアホなんやろうなってのは、ね、
やっぱアイドル追っかけてると風邪になる暇もないんですよね。早いからサイクルが。頑張ろう俺も。最後に与田さん何かございますでしょうか。
ねえ、なんでしょうね、今週で面白かったりだろう、本当に久保光郎と石野卓球が面白かったなって感じですよね。
あれは本当にあのなんかね、あの
久々にインターネットのなんかこうダメだなインターネットっていう、うん、
これはひどいっていうね。
SNS ってやっぱダメだなって思いましたよ。
収まりがつかなくなった人が一人いたんですね。 ていう、
ねえ、
うん、
あれはなんだろうな、やっぱ基本一番最初のきっかけとしてのその漫画家の大光郎サイドの方の発言がやっぱり俺は引っかかるなってのありますよ。
だから
それをラジオで言っちゃまあそれはいい気しないよっていうのはね、
もう人だからといってブスだブスだ言っていいわけじゃないみたいなさこのね正論対正論
難しいとこですよね。だから久保光郎自身が卓球になりたいとまで言うぐらいのその電気グループのファンだけじゃないですか、
はいはい、
だから余計にそのややこしいというのか
ねえ、
うん、
いやなんかあれ本当にあのつくづく見て思ったけど久保光郎がいい人なんだね。で、うん、いい人だから、まあね、なんか周りの人にもうやめろよと一言言えないんだね。
うんうん、周りが熱くなっちゃってね。
そうそうそう。
うん、
もう黙ってくれよって一言言えばいいんだけれども、まあね。
周りの友達サイドが、石野くんちゃんと謝んなさいよみたいなこと言って。
そうそう
気づいてるじゃないのとか言って、
ね、
騒ぎ立てて、で、久保光郎自身がいやいやいや、みたいなね。
そうそうそう。
もういいからいいからみたいなっていうことをこう言い出しづらいみたいなね。
ね、
うん。になってるのが非常に不憫だなっていうね。
ね。当人たちはもう話をして、うん、おそらくこれ決着がついてんのにさ、うん、まだくすぶってるでしょ。もうね。
売り上げた拳をこう。
ね。
ね。
あの、下ろす場所がなくてさ、なんかさ。なんか過剰に反応してるような、
ね、女性問題にまで発展 しそうな雰囲気になってて非常に面白かったんですけど ね女性蔑視だなんだとかね、
もう毒まむし3代とか生きていけない時代だねもうね。
なんかのコラムニストか何かがそのこの問題に乗じてその石野卓球のその人格を非常にこう攻撃するようなことを書いてて、なんかかからかなんだろう、こう、非常にこう、人として問題があるみたいなこと言って、だから、石野に、対石野だけに、そういうストレートな、あの、怒り方してる人がいたってのが、もう、すげえ新鮮で、なんか、まあ、言われてみれば確かにな、みたいな
ね。もうさ、
こんなひどいこと言うやつは、それは悪いよな、って。
だからさ、電気グルーヴ20周年とかやっててさ、まだ西野卓球のキャラクターなんて全く浸透してないね。
そりゃまあね、なかなかね、ファンだけでこう分かれる部分やっぱありますし、だから久保光郎自身もその辺は重々承知してるからこそ、今回のその問題に対しては、彼女自身もこう収まれないというか、まあ、西野卓球が一番嫌うであろう、感じのね、女性に彼女自身がその、なってしまっているような、その現状も含めて、こう、辛いところあるんでしょうけどね。
ね。
うん。
いや、久しぶりに誰も得をしないっていう状況になってしまったね。
あれはまあね、そら、ね、阪急ブレイブスっていうの俺すげえ面白かったんですけど、ね。
ああいう時の卓球のなんていうの、もう、ものすごいの出てくるよね、どんどんどんどんね、キラーフレーズというのか、さすがだなぁとか思っちゃうんだけど。
ドブス被害者っていいな。これマジなって書いてる時の卓球ってあれ本当にマジですからね。
ね、
うん、そうだから、ストレートにこう切れてる感じが あるんでね。うん、
やれやれ。
うん、あれはでも、なんか電話したみたいですけどね、なんかね。
そうそうそう、だから、まあ当人たちではもう済んだ話ですよけどね。
電話するっていうのも昔じゃなんか考えられない収まり方だなと思ってね。
いや、むしろまあ卓球丸くなったねぐらいの勢いだよね、これね。
まあ変にニュース記事沙汰になったりみたいなのがね。
ね。まあ誰かが取り出したんだろうけどね。まあまあ。
でもその電話の第一声、姿勢がやっと会えだねってのはもう本当に最高ですよね。
ね、本当
すげえ、あれで本当にもうちゃんちゃんって感じですよ。
そうそうそうそう。
うん。すげえいい終わり方だなと思って。
ね。
やっと会えだねってすげえいいわあれ。ねえ。
まあ SNS 注意という感じですかね。
本当ですよ、もう周りがね。 だからそれこそ本当にさっきの話じゃないですけど、そのツイートの部分だけを切り取って、その、石野っていう男はひどいみたいなことをね。まあ、それは文字面だけ見たら確かにひどいんですけれども、そうじゃない、その、ね、彼女もその電気グループのオールナイトを聞いてきたっていうような、そういうバックグラウンドもあるわけじゃないですか。そういったことも含めていろいろこう、理解しないと分かりづらい関係性の問題じゃないですか、こういうの、今回のって。
ね。
だから、なんかちょっとこう、理解しづらいところはね あるんで、だから本当第三者がね、わーわー騒ぎ立てても、もうこれしゃあない話なんだよ
そういうことですよね。
ね。そういうことも含めて、本当にツイッターってめんどくさいよなと思いましたけどね。
ね。
うん。
は、そんなでございます。まあこれ、ちょっと投げっぱなしであれなんですが。また、ありがとうございます。来週お会いいたし、来週できるかな？まあ、そんな感じで。ありがとうございました。さよなら。
はい、ありがとうございます。